はい、皆さんおはようございます。声の方は大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。はい、またですね、今日からの黙示録に戻ります。先週は四筋ということについてですね、皆さんとご一緒に考えてみました。教会の中には、監督、牧者とですね、執事という教会の立場があるんだよということを、皆さんと一緒に考えてみたわけですね。そしてそれは何かこう人を支配するとか、偉くなるとかそういうことではなくて、そういう立場として、奉仕するんだということを皆さんと考えていったんだとね。そして、そのための資質というか、資格というか、そういうことを考えてみたわけであります。で、今日からまた黙示録に戻りますけれども、皆さん、このヨハネの黙示録という言葉を見たときに、どんなこう印象というか、思いを持たれるでしょうか。何か怖い書物だとかですね。わからない抽象的なことが書いてあるとか。ね、いろんなことを考えたり、すると思いますけれども、このヨハネの黙示録は、3章まではですね、当時、すなわち AD の95年頃でしょうか、その頃のですね、教会の、キリスト教会の様子が書かれているんです。で、誰が書いたかっていうと、使徒の中で一番長生きした、このヨハネという人物ですね。その人がパトモスという島に島流しになって、そして労働させられているということなんですね。そしてそのヨハネというこの最後の使徒がですね、神から啓示を受けて、まあイエス・キリストから啓示を受けて、そして書いたのがこのヨハネの黙示録と呼ばれるものですね。黙示というのはこうベールを取るという意味ですから、かえって分かりやすいということなんですよね。実はで、この1章から3章までが当時の教会の様子が書かれているわけです。いくつあったんでしょうか。このヨハネが示された教会は小アジアにある7つの教会ですよね。ずっとそれを見ていったわけですね。私たちはエペソの教会、特徴は何でしょうか。初めの愛から離れてしまうという、そういう特徴がありましたね。素晴らしいでも教会だということですけれども、この時代になるとそういう変化があったということです。もうこの時代は使徒パウロはいません。大体60年代後半ぐらいに処刑されてますから、いませんね。もうそれから30年近く経っているという中ですね。スミルナ教会、貧しさの中にあったけれども、あるいは迫害の中にあったけれども、本当に恵み豊かなそういう教会だったということが書かれているわけであります。ペルガモ教会、そして、この今日皆さんとご一緒に学ぶところはですね、テアテラ教会ということですね。まあ、地図を見るとどういう場所にあるかということは、前にもお配りしましたので、これ見るとわかると思います。皆さんにお渡ししているこれを見ていただけると、テアテラ教会はペルガモよりもちょっと南にありますね。東の方で、そういう場所にあるこの教会であります。で、前回は途中まで見ていきました。で、この教会の良いところは何かっていうと、イエス様が言ってるのはですね、近頃の行いが初めに勝って良くなっているという評価をですね、イエス様からいただいているというところですね。ところが課題点と言いますか、非難されるべきところが、イエス様から直接非難されるべきところがあるということです。それは何かと言いますと、この20節にありますように、イゼベルという、女預言者、これ偽物の預言者ですけれども、この人がですね、持ち込んだ、誤りの教え、それをこう繰り返していたということですね。テアテラ教会の人々は具体的には、不貧困と偶像礼拝という罪を重ねていたということであります。 で、イエス様はイゼベルに対し、罪の行為を悔い改めるように、方向転換するように機会を与えたんですけれども、彼女はそうすることをしませんでした。また、テアテラ教会の人々を悪の道に導き続けたという面もあったわけであります。で、同様に、このイゼベルの影響を受けて、同じ道を歩んだ、教会の人々も悔い改めをしなかったということですね。で、その結果、最終的にはイエス様の直接的な裁きが下されるということが、23節までで、見ていった、内容なんです。で、今日は、24節からになりますけれども、その前にですね、ちょっと先ほど話中断してしまいましたが、4章までが、3章までが、この7つの教会、当時あった7つの教会についての、イエス様の黙示というか、この、言葉があるわけですね。で、4章からは、これは、未来のことが書いてある書物です。未来と言っても、それは、今、私たちが、生きているよりももっと先のこと、すなわち、この黙示録というのは、預言書なんですね。私たちが住んでいるよりも、後に起こることが、実はこの4章から、ずっと、書いてあるということです。ということで、ヨハネの黙示録は、預言書というところですね。患難時代と呼ばれる7年間の厳しい時代について特にこうたくさんの場所を使って、書いてありますね。そして19章になりますとキリストの再臨、20章になりますと千年王国、そして21章になりますと新天新地、いわゆる私たちが天国と呼ぶところが書いてある。ですから非常にこの黙示録を読むと未来が分かってくるんですね。未来が分かるとともに、今私たちがどのように生きるべきか、あるいはどのように生きたらよいかということが見えてくる。そういう素晴らしい書物。これが黙示録なんですね。この視点で私たち取り組むと、幸いです。ずっと私も、黙示録は皆さんと一緒に学ぶ機会がなかったんですけれども、やっと、信仰を持って45年になるんですけれども、お恥ずかしいんですけれどもね。で、やっと皆さんとご一緒に学びができることは、本当に私にとっても、嬉しいことですし、ありがたいことなんですね。そういうことで、ヨハネの黙示録ね。これを皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。さて、24節からですよ。今日は短いです。話も、時間的には短くなると思います。はい、24節読んで先ほどくださいましたけれども、ちょっと読んでみます。しかし、テアテラにいる人たちの中で、この教えを受け入れておらず、彼らの言う、サタンの深いところをまだ知っていない、あなた方に言う。私は、あなた方に、他の重荷を負わせない。ちょっとわかりにくいんですね。全般のところと。こう文脈で見ないと。今までのところは、23節までは、イゼベルの悪に対してなびいて、そして様々な不貧困と偶像礼拝をして、そういうものが教会の中にあったってことですね。これは本当に大変なことです。今こういうことが、教会の中で本当に行われることがありますよ。なくはないんです。あると問題なんですね、これは。非常に大きな問題になって、教会は混乱してしまうんですね。ないとは言いません。これは、実際にあります。そういう中でですね、この時代の人々も、そういう流れの中にあったんですね。ところがですよ、皆さん、24節見てください。しかしってある。しかし、どうなったか。テアテラにいる人たちの中で、すなわち、このテアテラ教会の人たちの中にはですね、この教えを受け入れておらず、すなわち、この教えっていうのは、今までの文脈からいくと、イゼベルの、その、間違った教義ですよね。それを受け入れていない人たちがいたんだってことを言っているんですね。で、彼らの言うサタンの深いところ。これ、彼らは、何と言ってるかというと、彼らは神の恵みの深いところ、そしてまた神の神秘的なこと、そういう素晴らしい教えなんだというふうに彼らは実は言っているんですけれども、この場合ですね、実はこのイゼベルたちがやっていることは、 サタンの深いところなんだって意味で、ここにこう書いてあります。ちょっとわかりづらいんですけれども、そういうふうに言っているわけですね。で、それをまだ知っていない、そういうことを拒否している人々に、私は言いますと、イエス様がおっしゃっているわけですね。異端グループとは一線を画して、そして、彼らとの、彼らの死は受け入れないで、反対側にあった人々が、教会の中にもあるね。これは本当に大事なことであります。で、このサタンの深み、これは神の、サタンの深いところ、それは本当に悪に至らしめる教えだったわけでありますね。それが、一部の人々は、その教えを受け入れてないということであります。で、そのような人々は少数派だったんでありますけれども、どういう人々かっていうと、それは神の残りのものって言うんですね。別の言葉で言うと、よくレムナントという言葉も聞くことがあるかもしれませんけど、そういうことです。教会の中に少数派でありましたけれども、本当に健全な教えをちゃんと持っている人々がいた。そういう人々は神からの裁きの重荷を負わせることがないと、イエス様がここでおっしゃってるね。これが、イエス様の約束であります。そして25節に何てあるかというと、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい、ということでありますね。持っている本当にこう健全な信仰、悪に惑わされない、罪に惑わされない、不隠行や偶像礼拝を避けるという、そういう信仰を持っていなさいということです。で、これは、適用していくと何かっていうと、キリストの再臨の時まで、それを持って待っていなさいという意味にも取れますね。これは私たちに対する適用としても受け止めることができます。そして26節は何てあるんでしょうか。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。ということで、勝利を得る者に対する約束が書かれています。なんてあるかというと、最後までしっかりと健全な教えを持ち続ける者に対する約束。それは何か。具体的には、これは未来のことですね。このことはいきなりこれ、その時のことよりももっと先のこと、すなわち私たちが生きている時代よりももっと先のことにもつながる約束が、この26節の約束なんですね。それは、諸国の民を支配する権威を与える。いつこのことが起こるんでしょうか。いつ。こういうことが。これ具体的に何のことかと言いますと、それは、やがて未来に来る千年王国という、そういうキリストが直接統治する時代が来るんだ。もう聖書はそのことで満ちてますね。もう旧約聖書から新約聖書に至るまで、もう本当にそれが随所に出てきていますけれども、その千年王国の時であります。このことを彼らに約束してるんです。その時には支配する権威、治める権威を与えますよというふうに言ってるんですね。じゃあ、これは私たちに適用した時にどうかと言いますと、私たちも同じように、その千年王国の時に、それぞれ責任ある立場というか、ある一定の任されることがあるということですね。これが、千年王国に対する約束であります。そして27節。27節は、まあ、これは続きですね。彼は鉄の杖を持って、土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。ということで、イエス・キリストのその支配が、その千年王国による統治が及ぶということであります。これは非常に大事なことですね。そして28節には約束があります。また彼に明けの明星を与えようと。この彼ってのは、テアテラ教会の人々であるとともに、これは、やがて未来に起こる約束のことでもあります。皆さん、明けの明星は今日は見ましたか？ 見えないですよね。曇ってましたから。はい。今日は見えませんでした。でも、大体晴れてますから、昨日とか一昨日とか、あの晴れた日の朝は、明けの明星見えますよね。これは、夜明け前の真っ暗な、その南東の空から出てくる星のことでしょ。大体5時ぐらいですかね。5時ぐらいになるとかなりこう、ぐーっとこう上がってきますよね。今はちょうど明けの明星の金星と、そしてちょっと下に木星が並んでこう、コラボして出てきてますよね。ちょうど今いい、見る、観測できる、時期でもありますね。そして明けの明星は、木星よりも数倍光り輝いていますよね。本当にこう暗い時にものすごく光っています。これが、明けの明星でありますけれども、で、この星区、彼に明けの明星は太陽と書いてあるんですけれども、金星をよく観察してくださいと言ってるわけではありません。これは。ね、星の観察よくしなさいよということをここで言っているわけではありません。実は、この暗闇の中でひときわ輝く星こそ、暗い終末の時代における明けの明星として再臨される、これはイエス・キリストの象徴なんです。イエス・キリストを表しているわけでありますね。どういうことかと言いますと、本当に暗い時代の中にあっても、やがて、その中にあってこう光り輝くお方が来られるんだというキリストの再臨をここでは示している言葉であります。で、これは私たちに対する約束でもあるんですね。まだキリストは再臨してないでしょ。キリストの再臨はまだ後の時代ですよね。いつかはわかりませんけど、細かい時点でいつかはわかりませんけども、キリストが再臨されるということは、これは間違いのない聖書の真理でありますので、これは私たちの時代に対する、私たちのこの時代に今生きている時代に対するものの約束でもありますね。で、もう一つここで適用として覚えたいことは、イエス・キリストはですね、明けの明星であります。本当に暗いところに光り輝くお方でありますから、私たちの心を照らしてですね、私たちの心を新しく、そして明るく導いてくださるお方なんだということを今日覚えたいと思うね。皆さんの心いかがでしょうか。何か暗い感じしませんか。最近特に何かいろんな嫌なことがあったり、また時代の流れの中で本当にこう混沌とした時代の中で、いろんな暗さを覚える時代に生きています。でも気をつけないと私たちはそういうものにならされてしまうんだよね。いつの間にか。で、そういう時代の中に今私たちは生きていますけれども、この明けの明星、すなわちイエス・キリスト、ひときわ光り輝くお方が私たちの心の内にも住んでくださり、そして明るい希望を示してくださる。こういうことを今日しっかりと覚えていければ幸いです。そして、29節は何かっていうと、これはいつもの締めくくりですよね。耳のある者は、すなわち聞く耳のある者は、御霊、聖霊が諸教会に言われることを聞きなさいということでまとめてますね。だからこれを、ちゃんと、手当てない教会に言っていることでありますけれども、これは私たちに適用したときに、私たちもこの御言葉を現代に適用して、自分たちに適用して覚えて、この約束を受け止めてですね、そしてこの御言葉にお従いするということが大切なことですよね。この辺のことをしっかりと覚えていければ、黙示録を学んで実り豊かなものとなると思います。で、以上で終わりますけれども、適用を二つほど考えてみました。一つは何かっていうと、残れるものとして生きるということですね。レムナントということを見ました。で、それはどこを言ってるかっていうと、24節。しかし、テアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れてない人がいた。すなわち、イゼベルのその教えを受け入れてないで、健全なイエス・キリストの歩みの中にあった人がいたということです。で、それは少数派なんで、いつの時代でも本当に少数派の人々なんでね。クリスチャンも少数派なんですよね。でも、そういうことに関係なく、はっきりと主に信頼して生きるということが大切であります。 で、私も含めてですね、現代のキリスト教会は、聖書の時代の教会の人々に比べると、はっきりしない。生ぬるいという人々が多くいます。これは自分も含めてでありますけれども、そういう時代なんですね。非常にこう、惑わしの多い、そういう時代の中に、生きています。で、イエス様がですね、私たちの本庄教会をご覧になるときに、どういう思いを持ってみるかって、これは関心のあるところですね。よくやってるねとかね、忠実だねとかね、本当に弱さの中にあって助け合ってるよねとか、いろんなことをこう言っていただければ感謝なんですけど、そうでもない場合もありますよね。一体何やってんのという場合もあると思いますね。それは称賛されることもあれば、叱責されること、非難されることもあるのがキリスト教会でありますから、それは現にあると思いますね。そういう中にあって、私たちはですね、いつもイエス・キリストの心はどうなのか、イエス様だったらどうなのかということを考えながら、主の御前に襟を正してですね、誠実に神に仕え、人に仕えるものでありたい。まあ、このように願っています。ぜひ、残れるもの、レモナントとして、主の御前に歩ませていただきたいと思うのが一つ。で、二つ目は何かっていうと、さっき見ましたように、宣伝王国の希望なんですね。この世の中で千年王国なんて言うと、鼻で笑われるかもしれない、あしらわれるかもしれない、ね。何言ってんのということで。クリスチャンの中でも千年王国の存在、聖書にいろんなところで散りばめられているにもかかわらず、これは象徴的なことだとかですね。今のこの時代が千年王国だとか、いう人もいます、中には。でも、よく聖書調べてみると、千年王国はこれからの未来、千年間キリストが、再臨されてその後統治するということがはっきり書かれています。それは字に通りに文字通りに解釈する必要があります。キリストが直接この世界を治められる、ありとあらゆる問題があってこの世界がもうどうにもならなくなるような時代がやがて来るわけですね。そしてイスラエルを中心として世界がどんどんこう動いてくる時代が来るわけです。で、そういう時代の時に最後の最後になって、イエス・キリストの再臨。これはもうマタイの福音書の24章でもありますし、そしてその他各福音書にもあります。黙示録にもある。もう至るところでパウロはそれ言ってますね。ペテロも言ってるわけでしょ。今日のところも読みましたよね。聖書講読は。ペテロの。そういうことちゃんと書いてるわけでしょ。聖書の中でありとあらゆるところで、これは夢物語でもなくて、あるいは何か例えでもなくて、比喩でも何でもありません。これは現実に起こることなんだということを、私たちは各書物を読むときにしっかり覚えていく必要があります。そしてイエス・キリストのその千年王国、その前には何があるかというと、これは7年間の患難時代があって、その最後にキリストの再臨があるわけですね。そして千年間の平和な時代が来るわけです。そしてその千年間の平和な時代も来た後、何があるかというと、これは今度全く新しい新天新地というものが現れるわけですね。これは非常に大きな私たちにとって現実の希望であります。ヨハネの黙示録になりますと、それは21章ですね。20章は千年王国ですから、21章は新天新地が出てきますから、そういうことをですね、しっかりとこう覚えながら、主の御前に千年王国の希望、そして、新天新地の希望をしっかり持ちながらですね、この時代にしっかり生きたいと。ただ先を見て生きるとともに、今現実の中で私たちはいかに生きるかですよね。その準備しなければならない。千年王国の準備してます、皆さん。互いに愛し合って、尊敬し合って、認め合って、弱い人を助けて、福音を伝えて生きてますか？これ準備なんです。イエス様が来られる準備なんですよ。ですからそういうことを含めて、私たちは生きるということがものすごく今問われている。そういう中に今、私たちは生きています。もう本当に最後の最後の完成間近という時代の中に、私たちは生きているわけですね。そういうことをしっかり覚えながら、聖書の世界観と、そして聖書の歴史というものから見て歩んでいきたいと思います。はい、最後の結びになります。今申し上げましたように、今は、終末の時代と言われています。人間の心が冷えてくるんですね。愛が冷えてきます。自分中心です。 クリスチャンであっても自分中心になりやすいです。うん、自分が崇められたい、自分が評価されたい、自分が認められたい、自分が一番だ。あるいは自分が二番だ。ね。まあそういうふうにしてこう、何でも自分自分という、そういう時代になってきています。それは人間の心が冷えて、愛が冷えて、そして悲しいことがよくある。もう慣れっこになっちゃうような、そういう時代の中にあります。暗い時代であります。でも聖書によると、そういう明け方近くになりますと、あの明けの明星が光り輝く、金星が光り輝くように、イエス・キリストもやがて光り輝くお方として再臨されている。そういう、こう、ことを、覚えていければ幸いです。そして、私たちも、イエス・キリストの光を受けて、私たち自身も、この、終末の世の中にあってもですね、光り輝いて生きることができるわけです。イエス・キリストの光に照らされて、私たちも光を受けて、そして、周りの人を照らすことができるわけですね。この光があるならば、イエス・キリストの光に照らされるならば、何が良いことか何が悪いことかはっきり示されるわけですね。そして、イゼベルのような聖書以外の信仰ではなくて、聖霊に満たされて、聖霊に示されて、正しい判断を持って生きるんですね。テアテラ教会の人々は、多くの人はその流れに行きました。でも、一部の人は神の残れるもの、レムナントとして、しっかりイエス様の健全な福音に立って歩んでいたんですね。ぜひ、そういう信仰に立って、私たちも前に行きたいと思います。せっかく聖書は、エペソ教会のような、最初は良かったんだけれど、後に愛が冷えてしまった教会の例、スミルナ教会のように、本当に貧しくあっても互いに助け合って生きる教会の例、あるいはペルガモ教会のように、サタンの王座があって、それに支配されていった教会の例、そしてまた、テアテラ教会が、本当にこのようにイゼベルに惑わされて生きてきたという事実があります。サルデス教会にも様々な失敗があります。フィラデルフィア、それは愛に満ちた、本当に神の愛に生きた教会もあるわけですね。そしてまた、ラオデキアというのが最後に出てきますけれども、これは民が支配するという意味なので、イエス様を追い出してしまった教会もあるんです。そういういろんなことを見ながらですね、せっかく過去の歴史が、そういろんな教会の例を見せてくださってるんですから、私たちはそこから学んで、本当に、主の御前に誠実に歩んでいきたいと思うんですね。アーメンの方は心の中で言っていただけると幸いです。